こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。季節の移り変わりを教えてくれる自然の花々、私たちの心には人生をどのように生きていくのか、子供を育てていくためにはどのように考えたらよいのかを教えてくれる書物が与えられています。今日もその一つ、ソロモンの知恵の書と言われる旧約聖書の箴言から人生の道しるべを学んでまいりましょう。バイブルトーク、お話しくださるのは東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日も箴言の中から皆さんと共にいろいろ教えられていきたいと思っています。この著者でありますソロモン王は、本当に知恵という言葉に特別の意味を込めて、その知恵のいかに大切であるか、素晴らしいか、そしてかけがえのない、それがたっとい人生の祝福の鍵であるかを随所各所で力こぶを入れるようにして語っていることに気づかされます。13節以下を読んでいますと、いかに幸いなことか、知恵に到達した人、英知を獲得した人は、知恵によって得るものは銀によって得るものに勝り、彼女によって収穫するものは金に勝る、真珠よりも尊く、どのような財宝も比べることはできない、とこういうふうに彼は記しています。知恵がどんなに私たちの人生を祝福に満ちたものにするか、そして同時になんと知恵を豊かにうちに宿して、その知恵を資源として生きる人生が幸福な人生となりうか、幸福が他の人々にとってまた祝福となり、他の人々を幸せにしてやまない、そのようなものであるとき、まさにそれは真の幸福ということができるのです。その幸福の源、その秘訣、鍵が知恵にあると彼は強調してやまないのです。いかに幸いなことか、知恵に到達した人、英知を獲得した人は、というこの言葉を今日も心に深く留めてみようではありませんか。その知恵によって得るものは銀によって得るものに勝る、あるいは金に勝る、真珠よりも尊い、どのような財宝も比べることができないと、彼はここにですね、40のこの比較するものを持ち込みながら、そのいずれにもはるかに勝る、それが知恵だと、こういうふうに言っています。私たちは銀を、金を、真珠を、そして様々な財宝を豊かに自分の手の中に この取得することによって、富の上に、豊かさの上に、私たちの人生を築いていく、それがお互いにとっての幸せだと思うような、そうした物質的人生観、幸福観というものを持ちやすいものですけども、ソロモンは、いいえ、そうではない。そういうようなものは、いかようにでも、それは、知恵に富んでいるものであるならば、それを取得することができるんだ。知恵を失ったならば、それらものを取得したとしても、それは、あぶくのようなものであって、まさに、一時期よく言われた、バブルのようなものであって、泡のようなものであって、それはいつしか消えていってしまう。過ぎ去っていってしまう。けれども、知恵を豊かに宿すならば、必ず私たちは全ての必要なものを私たちの人生の中で取り込むこともできる。取り込む以上に、取り込んだものをどういうふうに自分の幸せ、祝福のために、それ以上に他者の幸せのために、祝福のために活用することができるか。そのことによって社会を明るくし、そして世界を平和、鳴らしめていくか。それこそ知恵というものによるのですね。金があっても、どんなに豊かな富をそこに蓄積しても、その人が貪欲な人であり、その人が自己中心の人であり、その人が浅はかな、そうした横島な人間であるならば、つまり知恵に欠けていたならば、それはなんと虚しいか。まあソロモンはそうしたことをこのところにおいて表現しようとしていると言ってもいいと思うんですね。で、そこでくどいようではありますけれども、すでに何度も申し上げてきたように、ここで言われている知恵とは何か。それは、そのことを知り極めたことが、まさに恵みとなる、祝福となる。自らにとって、人々にとって、社会にとって、世界にとって、それが恵みとなり、祝福となる。豊かな恩恵となる。そういうことを知ったことが、それが知恵というんだ。そして、この、さらには、その、素晴らしい知恵というものが、極限的に言ってみましょうか。もう素晴らしく卓越してと言いましょうか。身についた、そういう状態を、これを H と、ここで呼んでいるんですね。ああ、知恵が、さらに、素晴らしく、そこに磨き上げられ、そして卓越したものとなり、その豊かさを増し、そしてそれが本当に極限に上限に達する、そうした私たちの姿を、H というものを獲得した人というふうに、ここでは表現しているんですね。知恵のさらに、その先には、平和がやってくるのです。平和につながらない私たちの知識、それはなんと災いであり、それは恵みではなくて呪いであり、そしてそれは大きなむしろ不幸でしかないんですね。平和というこの言葉は、まあこの聞いたことが終わりかと思いますが、シャロームというヘブライ語がありますが、そのシャロームなんですね。シャロームとは、それは平安とも訳されますし、全く安息、豊かな、そこに柔らぎが満ち溢れていく、そういう広がり、そのような姿を、シャローム、とこういうわけですね。ですから、知恵は平和を、そして知恵は人々との間の争いをとどめて、柔らぎを生み出していく。そこに和解をもたらしめ、それは いよいよそこに素敵な人間関係、素敵な社会をそこに築き上げていく。そういうことに、この役立つと言いましょうか。そういうことのために、まさに功を、奏す。そういう私たちの身につけたところの、そうした、ものが、知恵と呼ばれるんです。知恵を持たない知識人がいます。私たちの日本には、なんと、学問が、この盛んで、そして、この世の中には、まだまだ、文字をも自分読むことができないような、そうした国々、また人々がおりますけれども、そういう、人々から見るならば、日本人はなんと、この素晴らしい、知識の豊富な学問を身につけた、まあ、教養のある、そういう人々に満ち溢れている国かと言われますけれども、その日本は、ある面では貧しい国々、あるいは文字書きが十分、この、読んだり書いたりすることができない、そういう識字教育の遅れている、国々にも勝って、悩ましい、もっともっといやらしいと言いましょうか、もっと罪に汚れ、悪にまみれた、そういう社会が日本には、のさばるようにして、そこにですね、横行しているではありませんか。私は、この、ワールドビジョンという、国際の、救援団体の、日本における、責任者として、長い間ご奉仕してまいりましたけれども、そして私は、50カ国余りの国々を、特に、途上国、と言われるような国々を訪ねました。貧しい貧しい本当に国々、そして貧富の差が激しく、あるいは性的ないろんな圧政抑圧がある、蹂躙があるような国々も訪ねてきました。けれどもですね、私は彼らのこのところに行って、しばらく生活すると、彼らの中には、なんと素敵な人間性が豊かに宿っていることでしょう。そして、大人も子供も、なんという美しいこの交わり。そういう特殊な人たちによるところの虐げや、そういう支配階級たちによるところの、いろんな抑圧、そういうような、踏みにじられるような蹂躙があるんですけど、それはそういう特定な支配階級の人々のなせるところの技であって、まあ、そういう人たちは、教育もあり、そして富もあり、そして本当にですね、ある面では、日本の豊かな人たちに、もう勝るところの生活ぶりをしているんですが、いや、そういう人たちが、どれほど貧しい人たちを苦しめたり悲しませたり、それらの人たちの平和な生活を奪ったり、乱してる人がいるか、そこでもって、まざまざと見せつけられるんですね。けれども、日本の改めて、そういうような思いを持って帰ってきて見直してみると、わあ、日本はおしなべてというか、もう、なんと皆が教養があり、またそして彼らから見るならば、もう本当にみんな、金持ちというような、そういう、この社会の、そういう状況が日本にはある面では、与えられているわけですね。祝福された、そういう経済状態、社会、環境というのがあるわけです。けれどもですね、もう夫婦の間は、この、切れ切れになってしまう。断絶してしまう。 争い合う、別れ別れになる。親子の間にはいろいろなもう本当に悩ましい、そこにはですね、この愛し合うべき、親と子の関係がなんと冷え切って憎しみ合い、親は子供を抑圧し、子供は親に対して本当に反旗を翻すような、まあ、そういうですね、この家庭崩壊があちらこちらにあるわけですね。ああ、どこに行っても、まあ人間関係は難しい。そしてですね、そこには真の美しい人間の心安らぐところの交わりというようなものは、それはですね、本当に、一握りでしかないと思うような、そういう、悲しい現実があるわけですよね。それは、なんと知識のある人、この学問のある人々、教育が行き届いている人々の満ち溢れている国の、これが、真相であり、現実であるわけです。これはですね、ソロモンをして言わしめるならば、知識があるけれども知恵がない。知識は知恵に結びつかず、その知ったことは恵みとならず、また本当にいよいよ人間が美しく幸せに、愛に満ち溢れ平和のうちに分かち合うような恵みをそこで知り極めていくという、この情報知識の収集の仕方は、そこには、なんと、立ち枯れとなってしまっている。これがですね、知識があっても知恵がないと。この、私たちの現実です。ソロモンは、そこでもってですね、知恵に到達しなさい。それがしかも、知というほど、豊かに、増し加えられて、優れて、たとえ、卓越したものとなっていくように。そうしたところには、喜びが、幸せが、そこには平和が、そして、分けてもですね、本当にここに愛という言葉は使われていませんけれども、ここで用いるべき言葉、使われてしかるべき言葉は、愛が増し加わるということではないでしょうか。愛に満たされた本当に清く美しい麗しい人間のそういうそこに交わり営みそういうですね居心地のいい本当にですねもうわずかしか物がなくてもその貧しさを感じないほどお互いが愛し合って分かち合ってそして楽しくそして本当にこのいたわりあって、また支え合って生きていく。こういうことこそ、愛し皆さん、真の人間の豊かさであり、そしてそこに生き生きとした、喜びに満ちた生きがいのある日々があり、人生があり、社会があり、世界があるんだと思うんですよね。ですから、この18節には、彼女を捉える人には、つまり、真のその知恵というべきものを身につけた者たちにはですね、それは命の木となり、そして、それを保つ人は幸いを得るとこう言われてますが、命の木となるとね、これはですね、本当に生きる喜び、そして生きる力、生き生きとしたところの、この人生を、そこで、このお互いが満喫できる、エンジョイできる、謳歌できる。これこそ、生きていることは素晴らしい。生きていることは楽しい。生きていることは幸せだ。ああ、命のあることはなんと素敵なことだ。こういうふうにですね、このお互いが、喜びを持って、分かち合うことができる、そういう素晴らしいそこに生き方が実現するわけです。命の木がそこに生えているようなもんですね。その命の木というものは、なんと、この神言が言う、ソロモンが言う、知恵という ものによって、それを根にして、根っこにして、そこからですね、あるいはそれを種として、そこから芽生えてくるものだと、こういうふうに言ってるわけです。そして19節、20節に参りますと、またしてもすでに前にも言われているように、このことは結局は、何かというと、神に結びついていく。主と言われるところの素晴らしい、このお方に結びついていく。主の知恵によって地のもといは据えられ、主の英知によって天は設けられた。主の知識によって深淵は分かたれ、そして雲は滴って露を置く。という、こういう表現がそこに出てまいりますけれども、そうです。すべての素晴らしい、この知恵のさらに源は、天地万物を創造された、この人間を創造し、人間を美しく清く愛に満ち、平和に生きることができる、神のような存在として、また神の国をこの地上に実現していくことのできる、この地上における、まあ言ってみますと主人公として創造された、そういう人間の創造主である、そのお方こそ知恵の源であり、そしてそのお方の中にこそ卓越した豊かな、本当に知恵の極めつきであるところの英知があり、そしてすべての良き、この人間が知らねばならない情報、人間の世界を美しく清く尊く天国化さっていくような、そういう情報は主から発信されている。主から出ているんだ。その深みは、深淵は主の中にあるんだと。ソロモンは、こういうふうに、この、知恵を遡るときに、それが主なる神にそこにたどり着く。そしてそこからそれを私たちがしっかりと受け止めていく。それから私たちが汲み取っていくと言いましょうか。引き出していくと言いましょうか。いや、豊かに注がれ、与えられ、満ち満ちたものとされていく。という、こういうですね、ここに、究極の言葉が出てくるわけです。先週申し上げたことですけども、そのことを思い起こしてもう一度いただきたいんですけども、愛してみなさいよ。この素晴らしい知恵、これは、なんと、そのことは、私たちにとって神をそこでもって知ることに他ならない。また、神から私たちがそのことを教えられ、知るものであるということがそこに言われています。さあ、箴言の最初の時に、主を恐れることは知恵の始めっていう言葉が出てきたことを最後に今日もう一遍思い起こしてこれもいただきたいと思います。箴言の一章の七節に、主を恐れることは知恵の始め。このような素晴らしい神、主であるお方を私たちが本当に経験にそのお方を恐れ敬い、そしてあがめ礼拝する、そういうところから私たちは知恵のこの始め、その出だし、出どこ、源泉、それがあるんだと。こういうふうに言われていることが、ここでもしっかりと結びつくわけですね。さあ、それにしても、こういう知恵に満たされていきたいものだと思っています。それではまた、今週も良い日々をお過ごしください。
森山良子さんの歌で、ここも神の御国になれば、賛美歌の90番でした。この時間は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生に、旧約聖書のソロモンの知恵の書、箴言から、祝福に満ちた人生を生き抜くための道しるべをお話しいただいています。で、今週のバイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。